はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、9月の13日の分がスタートいたしました。9月ももう第2週に入ってはいるんですけれども、ロンドンから帰ってきてですね、しばらくこう一人ごとのコーナーがなくて、何もこうロンドンのツアーに関しては向こうで撮ったねパブ会とかああいうのでは話してたんですけども、また改めてこうゆっくり自分で、思ったこととかっていうのをちょっと話してなかったので、今日はそういった形で、一人ごと、話していければいいなというふうに思っております。で、一人ごとの会なのでおすすめの曲を紹介していかなきゃいけないコーナーなんですけど、
していかなきゃいけない
最近ずっと全然できてなかったんですよ。なんかとか言って言い訳しようとしてるんだけど全然最近ね、そう出てこなくて、全然紹介をしてなかったんですよね。というのもなんかね、結構新しいバンドの発掘みたいなのをする期間が、言い訳だけどなんかあんまちょっと時間はね確かね取れてなかったので、ね、こ うまく紹介ができてなかったあとなんか多分すごい一生懸命だったんですよ。その本当にもうロンドンツアーのことね、熱車修行について話をしなきゃと思ってて、全然そのあたりねゆっくり話をする時間がなかったというふうに言っておくはい、ということでおすすめの一曲なんですけれども、どうしようかな、消えちゃってるあれ今そう消えちゃってると思って、わかんない、もしかしたら前にちょっと話したのかもしれないんですけど、最近またねビフィクラローがちょっといい感じで新しいアルバムも出したんですね。でそこから一曲ウルプスオブウィンターっていう曲をですね久しぶりに聴いて、おって思った曲だったので、ビフィクラロネツファイライということで、あ、フェイスブックにはそう載っけたんですよ、リンクを。個人的なフェイスブックには載っけたんですけど、こちらのね、リンクを今日は貼っていきますので、ビフィクラロ、去年、違う、今年のフジロックに出たはず。曖昧な情報。
やばやばだ
な。そう、出たんですけど、そう、そんな彼らがね、アルバム出して、そこから結局聴いていただきたいと思います。でこれはまあ流せないやつなのでリンク貼ってますので、そちらの方をチェックしていただければなと思います。
どんなバンドなんですか？
ビフィクラロは3ピースですね。
パンクっぽい
感じ。まあ、ロックですね。
ロック、
で結構声とかが好きで、私はぜひそれあるいは秋代さんもチェックしてくださいはい。で、本日1曲目なんですけれども、こちらがですね、来週、9月の22日木曜日祝日なんですけども、こちら新宿 FNV にてストラングラーフィグズ主催のイベントに出ます、ゆきのさんと、チャクさんの曲を今日は流していくんですけども、まずは1曲目、ゆきのさんに聴いていただきたいと思います。僕の歌どうぞ。
僕は探していたんだよ落ち着く場所を、一人で泣いててもバレないちょっと狭いとこ、でも見つからない見つからない、そんな場所はどこにもない、結局戻ってくるのはベッドの上でしょ。眩しすぎる世界、鮮やかに目まぐるしく、憧れたはずなのに生きている気がしない。ああ眠たいな今日もまだ何もしていないのに、ああどうして
ラジオムがお送りしておりますラジオムレディをお送りしましたのは雪乃で、僕の歌でした。いいですよね。でも見つからない、見つからない
来るの
すごいキャッチーで、あのこれあのなんだろうな、裏話というわけでもないんですけど、今回のその熱車修行でハイパーストリートっていうね、このハイパージャパンフェスティバルの中でこうバスカーをなんていうのかな、実際にそこでお金をこう得るわけじゃないんですけど、バスカーを模したこうスペースっていうのがあって、そこに雪乃さんとチャックさん今年出演されたんですけども、本来はいつもなんか結構オケとかね、あとは雪乃さんに関してはアコギ1本で演奏してるんですけど、ハイパーストリートに関してはそれぞれあのキーボード後ろのねバックの、ミュージシャンとして迎え入れて、今回はユニットとしてハイパーストリートお二人とも出たんですけども、それぞれ全然違うねあのキーボーダーの方に入っていただいたんですが、このあの雪乃さんのキーボードとして入ってくれたアンドレでアルパカスっていう、あのこのラジオではおなじみのね小池さんがベースを務めるアルパカスのボーカルのアンドレが今回はキーボードとして雪乃さんサポートしたんですけど、その彼がもうこの見つからない見つからないっていうフレーズがものすごく気に入って実際のあのステージでは何も起こってなかったんですけど、リハの時すごかったよね、うん、すごい雪乃さんが見つからないって歌うたびに、その後になんか臨床みたいな感じで見つからないって被してくるっていう
ちょっと踊る
そう、ちょっと踊る、そこだけすごくやたらなんか機嫌が良くなるっていう現象があって、でさらに雪乃さんに対してこのフレーズをもっと入れるべきだっていう、すごいなんかねあのアドバイスをしてましたけど、すごいキャッチャーで、これはあのキャッチで覚えやすいフレーズだから、もっと入れた方がもっといろんな人に覚えてもらえるよとかつって、あのリハの時に話してて、確かにね一回聞くとなかなか頭から離れないし、それアンドレがさらに言ってるとなんか余計に頭
あのアンドレが忘れられないだけだよね、
そう多分そうなんだと思う、うん、雪乃さんかというよりかはアンドレがだと思う本当にね、そういうあのいろんなストーリーが今回そのロンドンツアーで熱車修行で生まれたわけなんですけど、まずはひとまず、まあもうなんですかね、1ヶ月2ヶ月ぐらい経っちゃってるんですけど、お疲れ様でございましたはい、パブ会でもそうなんですけども、何回も言ってて、本当に毎日いろんなことがこれでもかってくらい起こったんですよねでもちろんそれはあの私たちも、準備というのは、まあ、短い期間の中ではあったんですけど、当日何も問題が起こらないようにとこう準備をしていったわけなんですが、やっぱこうハプニングというのはね、何に対してもつきものなわけで、でもそう言いつつもよくもまあここまで起こるなっていう感じで、本当に毎日いろんなことがあって、今振り返ってみるとよくやったなって本当に思いますよね。
まあキーワードは原点だったのかなと思いますけどね
どういうことですか、
あのそもそもさみたいなそもそものものがないじゃんみたいなっていうね。
あーそうですね、これはどうなんだろう、確かパブ会でも言ってたかな、まあ電源がね、うん、ハイパーストリートで電源がなかったということで、パフォーマンスをする前日に実はそれが発覚しておどうすんだと、で前日しかもあのフォトシューティングやってたんですよ、 写真撮影会をやっていて、でみんな結構一緒にこう行動しててね、あのスタッフとしてこう一緒に行動していろいろこうわらわらわらわらやって、あ次はあそこの場所行って撮影しなきゃとか、ああどこだっていろいろやってて忙しかった時に、なんかどうやら電源ないらしいよみたいなのが発覚して、
そうなんだよね、
あれ結構精神的に来ましたね、
あの発覚したタイミングがね、
うん、
あのちょうど撮影して結構歩いて、
うん、
休憩したじゃないですか、はい、一息つけるっつって言って、
そうそうそう、
結構ねみんな荷物持ってて、
うん、
休憩してたら電源ねえって言うそうみたいな、
そう
こっから走り回るんですか俺らみたいな、
そうだ、本当それも早い段階でもし気づけてたらまた違った結果があったかもしれないですけど、であの結構そこそこね、その前日のその日も暮れている頃、まあ昼暮れるっていうか、まあその時間もねなかなかこう序盤に、序盤じゃないや終盤に差し掛かった頃にそのことが発覚して、でもこちらとしてはもうどうするんだみたいな落ち着いて考えようと、どうしたらあの解決策になるのかっていうところからもうまあ本当にいろいろね大変でしたね、気を使いながらここからちょっと別行動でとかやりながらいろいろやって、
あれ聞きました、あのスティック変えなかった事件、
スティック、あのドラムのスティック、うん、なんか言ってた気がする小池さんが。
そう、あの暑い日が一日あった時に、
はいはい、
小池さんとちょっとスティック買いに行かないか、ちょっと俺叩けんわって言って、
うん、
でスティック探しってこう2人で歩いてたんですよ、
うん、
歩いてたら着いたんですよ、
うん、
そしたら小池がボソって言うんですよ、あ日曜日だ本当いいキャラだね、
本当いいキャラだね
えそっかそっか、え日曜日ってやってないもんだろって、大体やってないね、
うん、そうなんです日本ぐらいですよね、休日あの土日祝日もお店が開いてるっていうのは日本ぐらいなんですけど、本当イギリスとかっていうのは閉まっちゃうのでお店が。で
その感覚俺なかったから、
そうよね、
その感覚あるはずのやつが着いた瞬間に
気づくっていうあれ大変でしたね、
汗ダラダラでした
でもまあ最終的にはね手に入れて
そうです、
はい、できたんでよかったですけど、でも本当にあの本番だけじゃなくてリハとかでも使うからね、
うん、
どうしようかって話してて、あれだよねリハ入るその日、
うん、
そのに確かそう
ですね、数時間前に
そうそうそう調達しに行って、うん、確かその池田さんが英会話をやってる時
そうですよね、そうそうそう
でチャクさんが、ダンスのレッスンやってる時に
そうですね、
うん、買いに行ったと。でそれであのアキさんが迷うっていう、
あ迷子だったね
迷子になってその様子をフェイスブックに投稿し続けるという、
そう迷子になった瞬間に携帯の電波が復活したっていう
奇跡が、
そうそうそう、 でちょっと安心して落ち着こうって一人でパブで
まず飲む
ビール飲んだっていう
すごいいろんな人からお問い合わせが来て、ちかこさんかな、なんか迷ってるみたいだけど大丈夫なのあの人みたいな
小石さんがすげえメールもらった、
土地勘がねある人が迷う分にはまだあれなんですけど、そうそう、本当初めての海外で迷ってるやつがいてみたいな、
いや
しかもだから、ね、Wi-Fi がうまくで使えないとか言ってるしどうすんのってなって、
携帯使えねえわ、
うん、
道わかんねえ
わ、
言葉通じねえ、
いやそうそうそうそう本当にそういうこともね、細々としたところでもそういうことありましたけど、
細々、ね、
あとはなんかそのねリハースターのねあの時間の変更勝手にされちゃうとか、
ありましたね、
まあ、ありましたし、いろいろ本当にありましたよ
まあその分いいこともねたくさんありましたからね、
もちろんもちろん、うん、で何一つその諦めなきゃとかなかったので全部ちゃんと乗り越えていって、なんとかねこううまく終わったので最後は良かったんですけど、まあでも本当にこの10日間はね内容が濃い10日間だったなと思いますね、今振り返ってみてもそうだし、その時はもう必死でしたからそれどころじゃなかったですけど今はもう振り返るともうゾッとしますね本当にね、いやよくやったよはい、じゃあ、そんな熱写授業に行ってまいりました。チャックさんから一曲聴いていただきたいと思います。こちらがフェアリースナンスです、どうぞ。フェラジムがお送りしております、フェラジムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのはチャックさんでフェアリーズダンスです。リクエストがありましたのでアキヨシさんから何かもっとこう本当に今更じゃなきゃ言えないロンドンツアー裏話、
裏話
いや本当に忙しかったのでそんなバカみたいな行動とかは特にしてないと思うんですけど、
まあ実はなんだかんだ昼からビール飲んでたぐらいですよね、カルさんなんか 余裕ねえとか言っとけばこの人すげえ楽しんでたからね
いやだって本当にあれですもん、だって飲みに行ったようなもんですから
確かに確かに
いや実際そのあれですよね、入国審査というものがあって、でまあ何しに来たんだって言われて、お酒を飲みに来たんだというふうに言うくらいですからあそこで、うん、じゃないとその現実世界から逃れに来たんだって言ったら、でも本当にリアルな顔、真面目な顔で、あでも納得できるよってすごい言われたんで
いいやつだね
でこれがまたどうすんだって言われて、いや普通に日本帰ってまた現実世界に戻ってくるんだって言ったら、そうだよねっていう話をねでも本当に私で言えばそのサイダーっていうね、リンゴのお酒があるんですけど、あれがすごく大好き で日本でももちろん飲めるんですけど、すごい高いんですよ日本で飲もうとすると。本当某パブではワンパイントが1200円とかしちゃうとかなのでなるべく日本では飲まないようにしていて、でそのイギリス行った時はサイダーしかも度数が強いから酔っ払いやすいんですよね。でたくさん飲まないと酔っ払えないので、結構そのサイダーを飲むと手っ取り早く酔っ払うペールエールとかもすごい好きなんですけど、でもねそうサイダーは結構毎回飲むようにしてて、まあでもさすがに今回は結構酔っ払いましたね。
すげえまずいビール飲んだよね。
あのメンマの味がする
やつそうメンマの味だなんだメンマの味って
そうそう撮影日、そのなんかアーティスト写真撮る撮影日に、まあ、ひとまず行った朝そうパブに、ね集合して、まあ、どういうルートで回っていくのかとか、あとはそのメイクの、ね、衣装を変えたりとかそういうのもあったので、ひとまずパブにじゃあ、集合にしましょうつってみんなで朝ごはん食べたんですけど、そこで飲み始めたあれもサイダーだったのよビールじゃなくて そう、それがなんかね飲んだ瞬間にんーってなって、なんか独特な匂いというか味がするなっていう風に思ってて、でなんだろうななんだろうなってずっと考えながら飲んでた。まあ美味しくねえなと思いながら、でもまあ買ったし、しょうがない、もったいないと思ってすごいずっと飲んでた。なんだろうななんだろうなと思って飲んでて、パーって気づいて、あこれメンマの味だと思って、そしたらもうそっからはもうメンマの味にしか思えなくなってきちゃって、
ね、近子さん飲めなくなったからね。
そう、近子さんにも同じようにね、同じやつ買ってって言われたから同じの買ってって、でなんか近子さんにこれメンマの味しますよねって言ったら、あーもうそう、まあもう飲めないとか言われちゃって私は飲み切りましたけど、近子さんはもうなんかメンマの味しかしないから飲みませんって言われちゃった。
もっとなんか裏話しないですか
言っていいのかな
あ、分かった、じゃあ
いや、いいと思うんだけど、
ま
だ
まずかったら俺ピー入れるからいや、そこの責任は取るよ俺、やばかったらね。
でなんかね、あれなんですよ、まあ恋ちゃなんなんですけど、やっぱなんとなくこう男性に声をかけられる時っていうのもあるわけですよね、うんうんうん、でその日本にいるよりかはるかにロンドンにいる時の方が声かけられる回数とか結構、まあ確率が上がるんですけど、
日本人女性ほんとモテますよね
みたいですね、うん、
すごく感じましたそれは、
うん、でいつの夜だったかちょっと覚えてない、でも結構お酒入ってた日、あれでも多分だから多分そのすごい酔っ払った日だと思うんですけど、
え、この話になるのあれまずくね大丈夫、ま、俺なんかすごいドキドキしてたんだけど
いやなんか普通にバス乗ってて、ナイトバス乗って帰ろうと思ってんだ、バス乗ってたらバス停で待ってる時になんかまあ声をかけられて男性に、でまあどこまで行くんだみたいな感じで言われて、あ、まあ、まあ別になんだろう普通にこのバス乗るだけだからみたいな感じで言って、ちょっとなんとなくこう軽くこうなんですかね、ちょっとなんとなくこう絡むぐらいで、全然その話とかしようと思ってたわけじゃないんですけど、やってたらこうバス乗った瞬間なんか同じバスだったんですよたまたま、で同じバスでこれなんだろう、ロンドン行ったことない人わかるかなその要はルートが番号によって分かれてて、でその1個のバス停でもたくさんのバスが止まるっていうのがそのロンドンのバスのシステムなんですね。でまあ結構そのバス停の大きさによってもその止まる本数が違うんですけど、結構大きいバス停だったから、まあどっか行くだろうなと思ってたら、まあなんか結構ね運悪く同じバスだったので、でまあ普通に無視してたんですけど、なんかよくわかんないけど隣の席に座り始めてでそのなんかすごい喋り始め、なんかすごい声かけられて、でも酔っ払ってると思ったんですよ最初、 じゃなきゃそのテンションならないだろうと思ったから、
はいはい、
でもなんか話酔っ払ってんのって飲み行ったのみたいな話聞いたら、いや違うみたいな、友達ん家で普通にあのご飯食べてたみたいな感じで言ってて、で今家帰る途中なんだよねみたいな感じ、あそうなんだみたいな、で結構方向が結構一緒 で、
はいはい、
でうわーと思ってて、なんだこれと思って、なんかオーストラリアから引っ越してきたみたいな、もともとイギリスで住んでたらなんかね、最近またオーストラリアから引っ越してきたんだよねみたいな話で言って、あそうなんだみたいな話をして、でまあなんですね、電話番号交換したいみたいな
話になって結局ナンパじゃねえか
でまあそれは拒否したんですけど、ちゃんとそれはね、もちろんね、あの、まあ、そんなこともありまして、
え俺なんだ よ、
それ以上あるわけないでしょ、
ドキドキしたよそれラジオで言って大丈夫なのかなとか思ったけど、
あったら言うわけないでしょ言うわけないでしょ、結構そういうのがあります、日本人女性は、
うん、
おそらく多かれ少なかれ
そうだね、
うん、本当に何だろうね、日本と違って結構向こうってバーって簡単に話しかけてきたりとかするから、うん、でもちろんその下心なくて話しかけてくる人もいますし、あの単純になんかアジア人だみたいな感じで興味を持って話してくる人とか、まあ、単純に酔っ払いで絡んでくる人とか、その種類はいろいろなんですけど、結構日本に比べて多分そういう、あのもちろん男性からの誘いとか以外でもなんか知らない人に声かけられる機会っていうのは多分多いんじゃないかなって思うんですけど、どうでした、秋代さん、なんかありました？
僕はあの声かけられたことないです、寂しいです、英語あんだけ勉強してたのに全然喋れないです
、まあ、多分女性と男性でも違うんでしょうね、
そりゃそうだよね、当たり前ですけど
多分、まあそんな感じでなんか そういうことはありましたけど、もちろんそれ以外はない、それ以上はないですよ、そのまま普通に、ま
あ、あったらまずいし、
あったらまずいじゃねっつって、あの気をつけてねみたいな感じで、うん、なんか家来ないかとか言われたんだけど、行かねえよっつって美味しいカクテル作れるよとか言われたんだけど行かねえよっつって、
いいストレートな感じだよね
そう、ある意味だからすごいあの真っ直ぐな人なんだろうなって思ったんだけど、
直球すぎるけどね、
そう 顔も全然悪くなかったんですよ、そうでも本当何もないよ、本当にあの家来ないかって言われて、いや行かねえよっつって
なるほどね、
うん、家帰るでよ私はっつってい
やそっか、俺すげえ可愛い子いたの
そう言って大丈夫
言って大丈夫じゃないけど
それはあの向こうの子ですか、
向こうの子です
よ、向こうの子で、
うん、向こうの子で、へーすげえ可愛い子いた、
な何道端でとか、
いやパブでで本当ね、まあ、お酒弱いからさ、うん、すぐ酔っ払っちゃうじゃない、
うん、
すぐ酔っ払っちゃって、
うん、
検査に水くださいって言ったらショットが飛んでくるんですよ
あの日だ、フリーの日だ、
そうそうそうそう、そう、
ね、一日双方で飲んでたって日の日ですよね、
あの日はひどかったねだからこれケンジさんの目よりも関わるからあまり言えねえかもな俺これ
そういないところで言っちゃうと後でピーいっぱい入んなきゃいけなくなっちゃうんで、う
ん、なんでさっきの回で言わないのみたいなね
話になってきたかまあありますよね、多かれ少なかれそういうのはね、で失敗したんでしょ、
そう、あの全然声かけられなくて、
うん、
俺の英語知識でいろんなことを喋ってみようと思ったの、
うん、
トライしようと思ったの、例えばタバコのライターの火がないから、
うん、
プリーズファイヤーで伝わるって言ったらそれ全然伝わんないからやめた方がいいってすげえみんなに止められたっていう全然おかしな意味になってる
からおかしな意味になってるから
あれどういう意味なんだっけ、
プリーズファイヤーってちょっとなんか
なんだっけ なんかファイヤーがなんかさ首切るみたいななんかニュアンスある
っつ、あ、そうそうそうそう
そうそう、とかあるから、
それはありますね、そういう意味
だから俺の首を切ってくれみたいな、
俺を首にしてくれって言ってる
そうそう言ってるみたいな意味になっちゃうから、
うん、
そうだから俺言葉よりかねボディランゲージの方が通じるなと思って全然俺も普通にお店で買い物できたもん、
よかったです、
それだけで、
うん、でもそれはもちろんできます、できます、ゆきのさんとかもね自分であの朝ごはん買いに行ったりとかもしてましたから、スーパーに、
いやいや素晴らしい、
うん、本当にそういう意味ではあの秋代さんにとっては うん、初めてのこう、ね、海外で全く言語がね違うところに行ってっていうところだったと思うんですけど、なんとなくなんとなくでもコミュニケーション取れるんだなっていうのは、
そうっすね、うん、
なんとなく
そうそう、だから結構察してくれる向こうの人、うんうんうん、なんとなく知ってる単語言うとなんかあーオッケーオッケーオッケーみたいな、うんうんうん、察してくれることがすごく多いなっていうのと、
うん、
あと向こうにいる日本の方はだいぶ行っちゃってる人が多いなっていう、うん、
じゃないとね多分生活ができないんですよね、
うん
うん、
いやまあいい意味でですけど、
いい意味ですよ、うん、もちろんいい意味ですよ、
浩一さんもさ、ケンジさんもぶっ飛んでんじゃん
ああ見えてそうですね、
あの人たちが特別なのかなと思ったら結構、まあ、あの人たちは特別なんだけど、
うん、
結構向こうでいろんな、ね、日本の方とお会いしたけど、
うん、
結構みんなぶっ飛んでるよね、
ぶっ飛んでますね、ちかこさんもそうですね、結構ぶっ飛んでますからね、
ぶっ飛んでるのぶっ飛ばされたんだよ、ね、なんで俺あの人にあんな暴行されてたの、俺
ヘッドロックされてましたから
ね、いやなんか両手合わせてさ力比べみたいなするじゃん、
は
い、あれなんか飲んでる時に、ね、かやったの意外と力あるじゃんみたいに言われて、ありがとうございますって言ったら両手塞がってるの俺蹴られたんだその後なんで蹴られんのよみたいな意味が分かんないんだけどと思って、
私やたらなんか乳首触られましたけどね
それ
何を
それも事故だし今も放送事故だよもうこれも
いやびっくりするよ、だからさ、もうさ、最後のさサマーパーティーでさ、こっちは真面目にさこう写真を撮ってるわけですよ、
はいはい、
あこれはもう記録に残してはいかんと思って、こうもうね、いろんな人の写真を撮ってるところで、横から乳首触ってくるっていう、
その部分を全部 P 入れたらすごいことになるよね、その部分 P 入れよう、俺、
やめて、やめて、
誤解が生まれ
るからそのままで放送
してます、ね、
そのままで放送して
ます、ありました、そのままで放送しましょう
ですから
てかだそんな連呼することでもないけどねあーウケる
飲んでないです、今日は飲んでないですから、ね、今日は飲んでないですから、うん、よくわかんないテンションだったんでね、あの時もなんかよくわかんないテンションで責められてたっていうそういう話、
責められてたじゃねえよもうだいぶアウトですよこれあーウケる
、まあ、ありますよ、お金少なからそういうことははいそんなこともありつつのね、そうもうほんとなんかハプニング続きでみんな大変だったんですけど、楽しむところは楽しちゃんと楽しんでという感じで、もちろんねいろんな人とのコミュニケーションを取ることも忘れず、はい、いろいろありましたから、これあれですね、みんないるときにまたやりたいですね絶対いろんな話出てくるはずですから、もっと
実はみたいなね、
そうチャックさんとかユキノさんとかもね多分ね絶対あると思う、何かしら、
あ
うん、うん、絶対ありますから、
そうだね、はい、もうほんといっぱいあるもんね、
あるあるある、
俺すげえ言ってない話3つぐらいあるも
んそれまた今度こうゆっくり
放送できない話、
この後ゆっくり
ちょっと話放送でき
ない話伺ってきますので、この後ちょっとはい、ということで今日はここまでにしたいと思います、はい、全然独り言じゃなかったですねすごいなんか質問をされてなんかこう結局それに答えるみたいな感じになってましたけど、全然何もやましいことは本当に何もないです、もちろんお仕事で行ってますし、
ラジオで言うぐらいですから、
ね、は
い、
あのそうそれぐらいですから本当あったとしても本当にね、あでもあね、フリーの日とか一日そのお休みでフリーのいただいた時とかはオープンシネマとか一緒にゆきのさんと行って、すごいあのね充実した一日を過ごしていましたけど、ね、本当にそれくらいだったんでね、まあ でも面白いですよね人がやっぱ絡んでくれば絡んでくるほどいろんな話があって面白かったなという感じなので、次回また行く時はどんなドラマがねこう生まれるのかが楽しみですけど、はい、そんな愉快な仲間たちが揃ってますフライジャムがお送りしておりますフライジャムレディオなんですけども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。この後英語でも独り言だな今回は明けさんが全然多分ね突っ込んでくれなくなっちゃうから本当に独り言で言いたいと思いますはいではまた来週お会いしましょう、バイバイ。